4時です。研究所プレゼンツ、シーナヘキル見たいラジオ、ナビゲーターのシーナヘキルです。いやー、もうなんくるないさ
最初から最初からなんくるないさいつもなんくるないじゃないですかいつも通りってことですか。
いつも通りですよ。人生はなんくるないさで言った方がいいらしいんですよ。
そういう話じゃないですか。それは、ね、ハイタイっていうことですよね。沖縄ですよってことですね。
ハイタイ、
女性が言うときはハイタイ、男性が言うときはハイサイ。
知らなかったです。私ずっとあのハイサ王子さんのあのイメージしかないから、ね、ハイサイだと思ってたら、そうなんですね。
女性が言うときはハイタイだったと思いますよ。
勉強になりました。
ですか。
というわけです。今日は沖縄からお送りしています。
沖縄からですか。
違います。気持ちだけ今東京に帰ってきてます。
一瞬だけね。
というのもですね、はい、私実は今ファンクラブイベントで沖縄滞在中です。
です
です。なので、はい、まあ、この半蔵門にはですね、気持ちだけがこう今ぴょぴょんってきてる感じなので、皆さんもそれをキャッチしつつ、でも空気は沖縄感を出しつつ、
沖縄で披露できなかった水着を着用の上
なんで
半蔵門からお送りしているということでよろしいですか。
そうですね。私の水着姿を思い浮かべなくていいです。
いいのかい。
はい、はい、好きなね、そう、可愛いなと思う水着を着せて妄想して聞いてください。
お
ということで、日本ナレーション演技研究所プレゼンツ、シーナヘキル見たいラジオ、今週も最後までお付き合いください。
シーナヘキル見たいラジオ、
みんなの声を聞いてみたいさ。
Thank you.
が間近に迫ってきた新生アイドル研究会 BIS のベストアルバム「うりゃおい」からファイナルダンスをお送りしています。 BIS の解散ライブ「BIS なりの武道館」は7月8日火曜横浜アリーナ。横アリなのに武道館というツッコミは置いといて、希代のお騒がせアイドルの最後にぜひ立ち会ってください。
見たいラジオ。
この番組は日本ナレーション演技研究所の提供でお送りします。東京 FM からお送りしています、シーナヘキル見たいラジオ。今日はヘキオタ特集。番組に届いたメッセージをどんどん紹介していきます。まずはちゃかちゃん、先週の6月29日の放送終了後に出演した生徒会役員ども2期のイベントの感想が届いております。ありがとうございます。ちゃかちゃん、まずは岐阜県和佐郷幸男さんから、おはようございます。ヘキルさん、生徒会役員ども2期スペシャルイベント、来るところ親御さんに見つかるな。テレビアニメ生徒会役員ども2期今が絶頂、奇跡の14連発タイトル長に参加しました出演された13名の声優の皆さんの個性が濃くて、司会の浅沼さんは大変だったと思いますが、みんな自由でアドリブもあり、笑いすぎて楽しいイベントでした。ヘキルさんは会話内容についていけなかった部分もあったのか、おとなしめだなぁと思っていましたけれど、最後の挨拶であるものの大きさについて爆弾発言、質問されて白石さん浅沼さんがびっくり、困ってたのが私も驚きました。
何の大きさについて質問されたんですか。
何のでしょうね。
いやいやいや
まあ私がうん、質問したのは、はい、あるものの大きさが15センチは大きいのか小さいのかという内容だったんですけども、誰も結局あの後答えてくれなかったというね
突然の質問だったんですか。何かがあっての、
なんか台本に最初ねねのセリフで書かれていたのがカットになったんですよ、うんうん、はい、でこれは果たしてどっちなんだろうという疑問を残したまま、あの本場の朗読劇に突入したので、うんうん、これは聞いておかなきゃと思ったんですけど誰も教えてくれなかった。
ヘキルさんが結果気になっちゃってたもことだったんですね。
そうですね。
次いきますか。
はい、はい、で続きまして、じゃがじゃん、ラジオネームハゲダイバーさんから、来るところ親御さんに見つかるな、テレビアニメ生徒会役員ども以下略に参加してきました
長い
右側のスピーカー近くから見ていたのですが、とてもカオスな現場で皆様のキャラが濃くて腹筋が痛くなるくらい楽しくおかしく笑ったイベントでした。ミノムシ発言や自然科学フォルダーにタスマニアデビルが存在するか否かなどなど、うん、ところどころにヘキルさんのツッコミが聞け、初めはどんなイベントになるんだろうとドキドキしておりましたが、行ってとても良かったです。そして佐藤さとみさんのライブパートを見ていたら、ヘキルさんのライブを早く見たくなってきました。キャラクターソングができたらいいよな、ちょっと複雑な気分です。ありがとうございます。
いろいろ突っ込みたいところがありますね。
何か突っ込みたいところありました。今
ミノムシ発言っていうのは何ですか。
あ、それはあの、うん、トネケンくんっていう役者さんがいるんですけども、はい、あのモジャくんって私は呼んでて、はい、そのなんか存在についてどういうふうに思われますかって聞いたら、ミノムシみたいなっていうね、はい、発言をしただけですよ。なんか可愛いじゃないですか。存在感もあるしね。
はいはいはい。
はい、そしてあと自然科学フォルダーにタスマニアデビルが存在するか否かなどなど。いやこれはね、自然科学フォルダーやタスマニアデビルはどうでもいいんですよ。
どうでもいいんですか。
どうでもよくて、要は男の方々がいわゆるそのエッチなそういう DVD とかを要は隠すときに、そのビデオなり DVD なりに、はい、なんか違う別名を書いてそのトレジャーを隠すって話になったんですよ、ね、でそこに、あ、例えば今だとパソコンの中に隠すと、はいはい、でフォルダー名に何をつけるかって言った時に、はい、自然科学っていうようなことに保健体育じゃなくて自然科学なんだっていうようなその、はい
はい、どなたが教えてたんですか。
それはね、はい、あのトネケン君とあと白石君はタスマニアデビルっていうのが存在するらしいんですけど
それタイトルを皆さんそれぞれ
男性皆さんはそのトレジャーを隠す時に、うん、 そういった別名をつけて、隠すんだということが ね、判明しました。
ちょっと違和感のあるタイトルがついてるホルダーは要注意ってことですね、逆に言うとね。あれこれなんだろ う、突然あれみたいなものがあると。
だから彼女とかね、そう奥さんとか、もしくは親御さんとかに見つからないように、うん、その、変な名前にしないようにね、自然なやつにした方が。
そうです。何だったら自然なのか話もありますけど。
だってタスマニアデビル出てきたらちょっと見たいなと思うじゃないですか。
逆にね。
え、なんだろう、この動物と思って。見たらね。見たらね。
別の驚きが。
驚きが。
潜るっていうね。
はい。
なぎらさんが突っ込む場面があったんですか、
う
ん、
まあ、いや、前にそういう話をしてたので、男の人って大変なんだなと思って、そのトレジャーを、トレジャーをね、うん、その、まあ、白石くんのお父さんなんかは、
うん、
昔、自分の自家用車の、後ろのボンネットの中に、
はい、
トランクの中に、はい、夜なんか、取りに何かを行ってたっていう話をしてて、あ、そうやって男の人はわざわざ女の人がこう見つけられないような自分の部屋とかじゃなくて、
ね、
わざわざ車のボンネットの中に、
トランクね、
あ、だから トランクの中にトレジャーを隠すんだと思って、なんか勉強になりました。
勉強になったんですね。いろいろ勉強にもなったイベントだったんですね。
そうですね。なるほど。男の人は大変なのねと思いました。はい、
もう一つ来てますね。
はい。続いて、桃崎うさぎさんからです。渋谷公会堂で行われた生徒会役員どものイベント行ってきました。始まる前の開演アナウンスから生徒会らしかったですね。始まるとトリプルブッキングの主題歌のライブパフォーマンス。サイリウムを皆さん持っててびっくりしましたが、持ってない私も楽しめました。アニメのおすすめシーン鑑賞会やアフレコ風コーナーも面白かったです。ヘキルちゃんの大人な返し方に安心しました。下ネタばかり予想通り多くってどうなるかと思いましたが、無事終わり私も安心しました。ヘキルちゃんもある意味貴重な体験だったんではないでしょうか。女の子の出演も多かったですね。最後女の子6人ぐらいで肩を組んでいる姿はお花がたくさん咲いてるようでした。ヘキルちゃんの白いリボンを巻いたポニーテール姿も爽やかで可愛かったです。すごく自由なイベントでしたが
自由な
終えてみてヘキルちゃんどうでしたか。いや、皆さん自由すぎて取り留めもないほど ね、はっちゃけたイベントになってましたね。これ多分私よりも上の先輩とかがいたら、うん、みんな場が凍りついてたと思う。
もう広がり放題な、
うん、そうですね、
無法地帯みたいな感じ、ね、
そういろいろやってましたけど、まあ生徒会ですよ、なんといっても
なんといっても
なんといっても生徒会ですよ、うん、だからそこを本当に皆さんが、うん、まあ女の子のお客さんとかもね結構いらしたんですけども、
その辺はこうなんかざわざわざわとか凍りついたりっていう、
いや、もうみんな笑いに来てるので
大丈夫でした。
そのラインをいかに楽しむかという、
うん、
まあ、そういうところでの楽しみ方をするイベントっていう、あんな公の場でね
渋谷公会堂で
本当です。大丈夫か10代みんな大丈夫かついてきてるのかっていうかという感じの、私もあんまりついていけなかったような気もしますが、でも楽しかったです。どうも皆さんありがとうございました。ということで平家歌特集、この後もまだまだ続きます。
桜の花びら紛れる季節を揺らしてゆくメロディーがワクワクするような気持ちせかすから、今すぐまは走り出すよ。
フィンドも2期エンディングテーマ、佐藤さとみちゃんの未来ナイトをお送りしました。
見たいラジオ、
東京 FM からお送りしています、椎名ヘキル見たいラジオ。まだまだヘキオタ紹介していきます。じゃかじゃん、ピースケさんからいただきました。ヘキルさん、おはようございます。おはようございます。私事ですが、7月に入った今日、7月1日、32歳の誕生日を迎えました。おー、パチパチパチパチ、おめでとう。ラジオプレシャスガーデンにハガキを送り始めたのが19歳の時だったので、時の経つ速さにびっくりしています。なんかすっかり大人になっちゃいましたね。今週末の沖縄イベントには参加できませんが、楽しんできてくださいね。あー、そうなんですね。そっかそっか。もう19歳からっていうことは、この番組までの13年間を一緒に過ごしてきたってことですよ。
もう一回りしております。
わー、言っちゃったね今。すごいこと言っちゃった。あ
ー、一回り以上してますか。2週目入ってます
ね。そりゃね、はい、そりゃ回るさ。あー、ね、そう、世界は回るよね。
義務教育も終わりました。入学してから卒業まで行けました。
そうね。
はい。
うん。まあ、それぐらいっていうことですよ、皆さん。
それぐらいの時間を共に過ごしているということですよね。
小学校も2回入れるよ、みたいなね。
次進んでいいですよ、卒業して。
だって小学校から高校まで。
そうそう、そういうこと、そういうこと。
ドキューンだよ。
今2回行こうとしたから、小学校。びっくりしたわ、もう。
いやいや、ね。いや、だけど本当に、でも嬉しいですよね。
うん。
そうやってそこまで、応援してくださったりとか、まあ、参加してくださってたりとかね、うん、そのラジオと密接なところにまだこうやって来てくれてるっていうのは、やっぱりやっててよかったなと思いますし、あとその13年間の中でものすごいいろんなことがねあったと思うんですよね、うん、でだんだんきっとその皆さんもそうだと思うんですけれども、そりゃね、えとも一回りすればね、いろいろな大人のね気持ちとかその見方とか出てきますし、うん、その当時との自分との比較、なんであの時はああだったんだろうなかなとか、うん、いろんなことがこう思い出されて、またなんか一つちょっとワンステップできるような時が来ると思うんですよね。で、きっと30代前半ってこれからがまたいろいろ目標を持ってできたりとか、一番こう頑張ってまた楽しくなってくる時だと思うので、あっという間ですから。40代まで本当あっという間なので。
ゾッとするほどあっという間に過ぎますよね。
本当ですよ。なんか瞬きぐらいのね、気持ちなので、ぐっと頑張ってくださいね。はい、おめでとうございました。そして、ラジオネームボリさん。店に行くとレジに並びますよね。普通空いているレジに並びますが、私の場合、可愛い店員がいたら、人が多めでも、なるべくそっちに並ぶ癖があります。別に店員に対して何もしないのですが、当たり前だ。なんか可愛い店員がいたら、お釣りもらったらちょっとお得感があると昔から思っているので、レジの店員さんをまずチェックしている自分がいます。なんかゲスな客ですが、男性的にはそんなもんですよね。え、そうなんですか。
そうなんですか、本当に。
え、そんな、
ちょっと大変。サブのディレクターもヘキルさんのマネージャーさんも、
ね、そう、男の人ってそうなんですか。
2票入りました今。
そんなの考えたこともないよ ね。早い方のレジに並ぶよ ね。
そうですよね。空いてるところいますよね。
そうなんだ。
まあ買うものによっては男性だとちょっと避けようかなみたいな時もありますけど、まあもちろんね、それぐらいですよ、うん、顔まで。
そうだね。だけどそんな顔をチェックするとかね、
全部だから見てもらうわけ
でしょ。ね、そうだよ、そうだよ。
ですね。
でそれででもちょっとそんな幸せ感があるんですね。
待って、でも
プライスレス。
プライスレスなの。
本当に。
だって並んででもそこにいるって、
そうなんだ。いや、やっぱ男の人ってわからないな。
わからないですね。
そんなことで、
そういう可愛い子ちゃんのレジだけ、なんか今日私忙しいなみたいになるんでしょうね。
ね、
あるあるですか。
え、じゃあでも空いてる、わざわざそのなんですか、たくさん並んでるレジを避けてっていう方にはいかないんですかね。うん、
女性客が他にそれを見て、我々みたいな人が、あ、空いてるなって言って、
そっちに行くんですね。
なだらかになっていくんでしょうね、差が周りで。
なんかびっくりです。
そうなんですね。聞かないとわからないことですね。
ありがとうございました。
ありがとうございます。何でしょうか。
茨城県は吉田清さんからです。これね、椎名さんに叱られてみたいに届いていたのですが、今日読んじゃいます。
はい。
大丈夫という言葉、どう使っていますか？風邪をひいたりして具合が悪いと言われた時に、つい、まず最初に自己管理が足りないということを言ってしまいます。もちろん薬を用意したり、必要なら医者に連れて行ったりは嫌ではないです。口先で大丈夫というよりも、具体的に何をするかが重要だと思っていて、私の知っている男性が口では大丈夫と言っていても、体調が悪くて目の前で電話まで張って言ってる人の代わりに電話もしてあげずにゲームをしていたなんて話もあったもので余計にそう思います。しかし私も感じていることがあります。特に女性はまず大丈夫っていう言葉が欲しいんですよね、きっと。私は理屈っぽいので問題があったらその原因を断たないといけないという思考をするので、大丈夫よりも先に〇〇するからそうなるんだ、〇〇しなと原因やその解決法を言ってしまいます。口先だけで大丈夫というのが本音を言うと面倒くさいと思ってしまいます。思っていることは行動で示していきたいんですが、やはりそれではダメですか？ダメですね。
ダメですか？即答でしたね。
うん、ダメです。これあのね、その思っている口先だけではダメだって思ってらっしゃることは立派だと思うんですけれども、でもそれは自分の都合なんですよ、女性側から考えると。ごめんなさい、女性からかとか関係なくて、人として考えた時に、うん、女性も男性も関係なく、例えばその相手の人を思ってるかどうかなんですね、うん、で自分はこうだと思うから言ってしまいますっていうのは、要は自分の都合で自分勝手なんですよ、うん、要は自分の押し付けなんですね。相手が何を望んでいるか、何をしてほしいかっていうことを考えてないから、そういう言動が出るんですね。だからまず最初にその人がどうしてほしいのか、どういうふうに優しく接してほしいのかとか、そういうことを先に考えられるようになると失敗しないと思いますよ。自分を出すっていうのは、一度相手を気遣ってから次にやることであって、最初にやることではないんだと思うんですね。
まず相手が何を求めてるかなって。
うん、そうなんですよね。だから、うん、まあ、特にこういう、まあ、理屈っぽいというよりも、先にそうやって自分をの意見を出してしまう方というのは、うん、得てして多いと思うんですけど、そうではないっていうことの方が世の中は多いっていうことを一回考えてみた方がいいかもしれないですね。
その方がなんかいろんな術としても、うん、相手が聞き入れる体制を取ってからの方が、
うん、まずそうですね、うん、そう、自分を押し付けないってことですね。す、うんうん、なので大丈夫から入ってください。
結論
結論男も女も関係ないですね。はい、というわけで以上ヘキオタ特集でした。
シーナヘキル、見たいラ
ジオ。あげいん、私が決めた七つのルール。雨たら嵐の日は遊ぼう。指は峠の。全部私が作る世界、あなたもそうだと告白するバイストリー。嘘じゃなくて本当の嘘よ、これだけは。次のホピホピ未来、内緒が見せる世界、あなたはどこまで信じる。
日本ナレーション演技研究所プレゼンツ椎名ヘキル見たいラジオ、いかがでしたか。ラジオネーム佐合幸男さんからのリクエスト、私椎名ヘキルで真夏の夜の隙間を聞きながらエンディングのお時間です。はい、もうこのね、真夏の夜の隙間もこれ2009年のアルバムロックローズの中に入ってるんですけど、もう5年前
5年前早いですね。
早いね、みんな時はあっという間だよ。はい、というわけで番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。おはがきの宛先は郵便番号 102-8080 東京 FM 椎名ヘキル見たいラジオ、メールアドレスはヘキルアットマーク tfm.co.jp まで。また東京 FM の携帯音楽サイトミュージックビレッジでは毎週あなたに番組情報をお届けするメールマガジンを配信しています。題して椎名ヘキルのメルマガ見たいな、見たいラジオ放送前の土曜日と放送後の日曜日の週2回、私からのメッセージを配信していますので、皆さんぜひ登録してくださいね。ミュージックビレッジへは東京 FM 携帯公式サイトからアクセスしてください。お待ちしています。はい、というわけでそろそろお別れのお時間です。お車を運転している皆さん、この後も安全運転でお願いします。来週も見たいラジオでお会いしましょう。お相手は椎名ヘキルでした。それでは最後に今週の椎名の見たい、沖縄の海でパシャパシャしてみたい、たいたいたいさー。椎名ヘキル見たいラジオ、この番組は日本ナレーション演技研究所の提供でお送りしました。
藤岡弘、ジャロになる。
私は今電話を待っている。この電話には広告に対するご意見が寄せられるのだ。そして私はそれを広告主に伝え、より良い広告になるよう。
お電話は 03-3541-2811 日本広告審査機構。
ジャロ
ー、高音質の本格化音楽チャンネル、ザ・クラシック、そしてザ・ジャズ、ミュージックバードから
夢のクラシック専門チャンネル、ザ・クラシック、話題のコンサートライブや新譜紹介、聞けば聞くほど好きになる。
刺激的ジャズ専門チャンネル、ザ・ジャズ、高音質版に超レア版、そして噂のジャズライブ。ジャズは眠らない、音楽を愛する人のための衛星デジタルラジオ、ミュージックバード。詳しくはミュージックバードで検索。